ルカによる福音書第18章の40節から43節。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。以上です。今朝からですね、LINE にですね、たくさんメッセージが入ってきております。昨日説教でですね、私石巻 のボランティアセンターにいたときに嵐の桜井君が来たって言いましたよね。ね、でそれはね、もうだいぶ6年ぐらい前のことでって。それがすごい噂になってるらしくて、なんか最近立てのがその桜井君に会ったって、でキャーキャーキャーキャー言ってるって、池田さんからですねメールが来て、あ、 LINE が来て、はってですね、僕じゃないのかと思いましたけど、そんなもんなんだなってですね、口コミなんでしょうですね、口コミできっとですね、まあ、桜井君の方が有名なのでですね、みんな桜井君に会いたいんでしょう。不思議だなって、なんかそういうのってとっても不思議だなと思いますですね。別に何をしたわけでもなくですね、そこにやってきて会っただけです。しかしですね、それが違う意味を持ってくるんだなとですね。で、5年前からですね、教会の前の木をですね、ある方にですね、いや、これハートの木になったらいいですねって言ったら、もうそれをやってくださって、もうほぼハートの木になっておりますですね。中に十字架がですね、なんかこう、なんて言うんでしょうね、してあってですね、もう赤十字のマークしか初め見えなかったんですけど、じゃあどうしようかですね、そこでですね、告白してですね、教会に入ってお祈りして鐘を一発鳴らせばですね、じゃあ、成就するって言ったら嘘になりますもんね。それは神様が祝福してくださるという口コミで流そうかなみたいなですね。まあそんなことしてですね、まあそれでもですね、教会に中高生がやってくれればそれでいいじゃないかなと僕は思いながらですね、まあそう考えております。イエス様の口コミもそうだったんですよね。イエス様は病気を治してですね、悪霊を追い出して、でもそれは口コミで広がっていったんですね。でもそれがどんな方でどういう力があってっていうのは伝わらない。一体この方が何者であるかってことは伝わらずに、病気を治してくださるとかですね、まあ、悪霊を追い出してくださるとか、まあとにかくご利益というのがありますけど、まあそういうことでイエス様のですね、名前がみんなに知らさっていったのでしょう。もうイエス様がですね、エリコという町に近づいた時に、ある目の不自由な人がですね、物乞いをしていた。もうイエス様がそばを通られるとですね、私をあらんでくださいと叫び続けた。目の不自由な人ですから見てるわけじゃない。誰かがイエス様のことを彼に伝えてたのでしょう。どのように伝えてたかっていうと、やっぱりそれ病気を癒してくださるということなのでしょう。しかしですね、彼は私を憐れんでくださいと言ったんですね。憐れんでください、私を憐れんでください、私が目が不自由なのを憐れんでください。どうも初めはそういう憐れみだったんでしょうけど、最後はですね、自分の罪を許してくださいという、まあ、そういうことへとつながっていくんじゃないかなというふうに思います。あまりにもですね、騒がしかったのか、人々は彼を黙らせようとした。でも彼は叫び続けた。きっとですね、この傘こそ私の病をですね、まあ治してくださりですね、そして私を立ち上がらせてくださる、まあ、それは信じてただと思います。だから、やめさせようとしてもやまらなかった、まあ、多分彼はですね、イエス様の中に神の力っていうのを見ていたのじゃないかなっていうのを思うのです。今日もですね、上限会がありまして、教区のですね、ホームページとかブログとかですね、各教会のブログ、まあ、それは伝道部の担当なだそうで、まあ、これをですね、まあ、引き継いでいきましょう。でもなんかいろいろ話を聞きながらですね、根底が違うなと思ってですねこれ録音してますけど、何が違うかって、ブログとかホームページやるんだったら毎日更新しなさいってことですよね。それだけの覚悟があるんだったらやっていいと僕は思いますですね。なぜならですね、毎日見に来るためには毎日変わってなきゃダメだというですね、 単にですね、それをですね、なんか情報をですね、置いとけばみんなが見に来るか、そんなもんじゃないんですよね。まあ、ブログもですね、まあ、芸能人だったらですね、こちらの方が興味があるから、毎日でも見に行くでしょうですね。でもこちらに何もそんなものがないときにはですね、新しい情報をですね、一日一個ですね、与え続けていくという、出していくっていうこと。それじゃないとですね、次来ても同じ、次来ても同じでも3日目にはもう見なくなってくる。まあ、これがですね、ブログとかですね、ホームページの怖さというふうに思います。まあ、だから大変なので始めるときによく考えましょうというのにですね、それを考えずに、まあ、開いときゃいいかっていうぐらいで開いてるのかなと思います。ですから、何を自分たちが伝えたいのか、私たちの中には一体何があってですね、どういうふうなものを伝えたいのか、それはイエス・キリストの御言葉なんですけど、それをですね、伝えたいって思いがない限りですね、やっぱりそういうものを媒介にしてはいけないんだな。そうしないとですね、何回来ても同じってことで失望を与えてしまうという、それはイエス様がですね、良しとされることではないかなと思います。今日ですね、イエス・キリストはですね、エリコのですね、目の不自由な人をですね、癒しておられます。そしてその時に、あなたは何をしてほしいのかと言われました。私たちは一体何をしてほしいのか、何を伝えたいのか、どうあるべきか、そのことを考えてですね、宣教の技にですね、邁進していきたいなというふうに思います。まあ、彼はですね、主よ、目が見えるようになりたい、はっきりした目標を持っていた、だったらそうなりなさいとイエス様は言われたのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もイエス様は私たち一人一人に御言葉を与えてくださっています。しかしその中で何をしてほしいのかと私たちに問うておられます。どうか私たちが私たち神様の前で願うことができますように、どうかそれがあなたの御言葉に立ったものであるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、聖霊の豊かな祝福がありますように。いよいよ、ハレルヤ書店、また集会室の改築が始まろうとしております。どうか無事にこの計画が推進されていくように、主よあなたが守り、導いてください。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、主の祝福のうちに御言葉によって寄り添ってください。今週も私たちが生きるために必要なものを、どうか必要な糧を聖霊によってすべて準備してください。この祈り、主イエスキリストを通して、御名にお捧げいたします。アーメン。